Thank you, Young Women Choir, for that beautiful song.
若い女性の素晴らしい歌に感謝しています。私のもとに来て私によって完全になりなさいという主の招きに感謝しています。主を覚え悔い改め変わることについて私の思いと気持ちをお伝えしたいと思います。ある3人の女性の経験から学んだことを説明します。それが私の心を表現するのに一番良い方法だと思うのです。昔中央若い女性の会長を務めたルース・メイ・フォックスという人がいます。84歳までこの召しを果たしました。イギリスで生まれ13歳の時ソルトレイクまでの道のりをほとんど歩きました。幼い頃にお母さんが亡くなったために10代になるまでいろいろな家庭を転々としました。扱いにくい子供だったようで祖母には引き取ってもらえなかったそうです。後に結婚して12人の子供を設けます。強い証を子供たちに伝え働く傍らで子供たちに福音を教えましたが上の子たちに対するしつけは厳しすぎたと回想しています。カッとなると10数えて怒りを覚ますことがなかなかできなかったようです。努力してその欠点を克服し後に優しい奉仕の人として知られるようになりました。彼女は104歳まで生きました。長い生涯で喜びも試練も経験した彼女はこう教えています。人は試練から学びます。温室育ちの植物が弱いように問題を避けて通っていては強靭な人格は育ちません。去年私はワイオミング州のインディペンデンスロックに行きソルトレイクへの旅の途中で13歳の彼女が自分の名前を彫った場所を探しました。1867年ルース・メイという文字をどうにか確認することができました。生涯人格を磨き神の王国が全てでありその他の事柄はどうでもよいをモットーとした彼女について私はもっと知りたかったのです。次の話の女性はメアリーと呼ぶことにします。彼女は福音のために多くを犠牲にした信仰深い開拓者の娘です。神殿で結婚し10人の子供の母親となりました。才能豊かな女性で子供たちに祈りや勤勉互いに愛し合うことを教えました。10分の1も納め日曜日の集会も家族全員で通いました。けれども知恵の言葉に反すると知りながらコーヒーを飲むようになり家庭にコーヒーポットを置くようになりました。たかがコーヒーくらいで祝福を取り上げられるはずはないと言っていましたがそのために神殿推薦状を受ける資格を失いコーヒーを一緒に飲んでいた子どもたちも資格を失いました。晩年には再び資格を満たして神殿で奉仕をしましたが神殿で結婚した子供は一人だけでした。そして今では5世代目になる子孫の多くが彼女が信じその先祖が大きな犠牲を払って擁護した回復された福音の祝福に預かっていないのです。最後はクリスティーナについての話です。子供の頃にバプテスマを受け家族と結び固められましたがいつしか家族は福音に従うのをやめてしまいました。10代後半になった彼女は何度か誤った選択をしてしまいとても苦しんでいました。私は彼女に成長する私の本をあげて言いました。これを実行すればキリストの特質を身につけて人生を変えることができるはずよ。今日から実行してみて。そして今夜のファイアサイドにこの本を持ってきて何を学んだか私に教えてね。その晩彼女は目に涙を浮かべながらこう言いました。成長する私のプログラムを始めました。 それ以来時々手紙をくれます。日曜の集会やミューチュアルセミナリーに出席するようになり、すぐに家族も教会に来るようになって、今ではみんなで神殿に参入できるようになりました。この3人の姉妹から主を覚え悔い改め変わることについて何がわかるでしょうか。第一に、誰でも間違いを犯すことがわかります。最近その日にバプテスマを受けた8歳の少女に会いました。一日の終わりにその少女は自信を持って言いました。私今日一日一度も罪を犯さなかった。でも完全な日が永遠に続くわけではありません。どんなに頑張っても間違った選択を常に避けることはできません。いつも理想的な行いができるわけでもないのです。この真剣時代は選ばれた尊い世代ですが、それは完全な世代という意味ではありません。サタンは実在し、特に10代のアコードを狙っています。ワコードは重要な決定を自分で下す時期に来ています。ですから重大な過ちを犯す可能性もあるのです。モルモン書に出てくるコリアントンもそうでした。彼は宣教でしたが、自分は強いので危険な状況や悪い仲間からの影響を受けても大丈夫だと考えました。でもふさわしくない場所に身を置き、よからぬ人々と交わり始めると、足元をすくわれて重大な罪を犯してしまいました。第二に、悔い改めは絶対必要であることが分かりました。悔い改めは戒めなのです。主は悔い改めて幼子のようにならない限り神の王国を受け継ぐことはできないと言われました。一杯のコーヒーや一度の過ちのために生涯福音の道から外れるようなことをしないでください。悔い改めを軽く考えている人もいます。悔い改めは難しすぎるとか、罪悪感に苦しむのは嫌だとか、悔い改めを助けてくれる指導者に不快感を覚えたという人もいます。過ちを犯すと諦めてしまい、もう立ち直れる望みはないと思い込んでしまう人もいます。回復された福音を捨て教会を離れてしまった方がよほど楽になるだろうと考える人もいます。間違いを犯した人にもう望みはないと思い込ませるのはサタンの仕業です。主は常に希望をくださいます。主は言われました。あなたは主の技を行うために選ばれた。しかし背きのゆえにあなたは用心しなければ落ちるであろう。しかし神は憐れみ深いということを覚えておきなさい。それゆえあなたは行ったことで私があなたに与えた戒めに反する行いを悔い改めなさい。そうすればあなたはまだ選ばれたものであって再び技に召される。幸福への道は早く悔い改めて変わることなのです。第三に、一人で変わるのではないということが分かりました。自分の力だけでは不可能です。意志の力と正しい動機だけでは不十分です。過ちを犯したり、選択を間違った場合、主の助けなしに道に戻ることはできません。救い主には、私を変える力があるという信仰を示すため、毎週聖餐を取ります。罪を告白し、罪を捨てると約束します。力が及ばない時に頑張り続ける強さが与えられるのは主の恵みによります。主は言われました。私のもとに来る人々に各々の弱さを示そう。私は人を謙遜にするために弱さを与える。へりくだるすべてのものに対して私の恵みは十分である。もし私の前にへりくだり私を信じるならば、その時私は彼らの弱さを強さに変えよう。主の助けを受けて変わろうとする人にはこう約束されました。自分の罪を悔い改めた者は許され、主なる私はもうそれを思い起こさない。主は私たちをお見捨てになりません。こう言われました。重荷を負って苦労している者は来なさい、休ませてあげよう。許しを受けたと実感するときに味わう喜びと平安は神からの祝福です。 主の時に主の方法によって確かに平安が与えられます。最後に人は変われるのです。主を覚え主の模範に従う機会は日々新たに与えられます。悔い改めなしに成長はありません。だからこそ悔い改めは福音の第二の原則なのです。欠点について言い訳せず、キリストのような特質を身につけるために日々努力しましょう。キンボル大官庁は言いました。キリストの特質を身につけるのは過酷な仕事です。それは時々気が向いた時に行えばよいというものではありません。キリストの特質を身につけようと努力することは変わりつつあることを示す印であることをクリスティーナから学びました。人間は誰でも過ちを犯します。悔い改めは欠かせませんが、一人ではできません。悔い改められるよう主が助けてくださいます。主のようになろうと努力すると、だんだん主に近づいているのが分かるようになります。フォックス姉妹は、福音は誘惑から身を守る盾、悲しむ時の慰め、喜びと栄光、永遠の命への希望ですと語り、神の王国が全てであり、その他の事柄はどれも良いをモットーとしました。なぜなら彼女は、心を尽くして従うなら主から次の約束を受けることを知っていたからです。悔い改めて私の名によってバプテスマを受ける者は満たされるであろう。そして最後まで耐え忍ぶならば、私はその者を父の御前で罪のない者としよう。私は悔い改めを通して主を知ることができました。自分を変えてくださるよう主に願うなら、信仰も主への信頼も増します。主の実在と力について証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。